マルコの福音書11章1節から11節。さて、一行がエルサレムに近づき、オリーブ山のふもとのベテパゲとベタニアに来たとき、イエスはこう言って二人の弟子を遣わされた。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐ、まだ誰も乗ったことのない転ばがつながれているのに気がつくでしょう。それをほどいて引いてきなさい。もし誰かがなぜそんなことをするのかと言ったら、主がお入り用なのです、すぐにまたここにお返ししますと言いなさい。弟子たちは出かけて行き、表通りにある家の戸口に転ばがつながれているのを見つけたので、それをほどいた。するとそこに立っていた何人かが言った。転ばをほどいたりしてどうするのか。弟子たちがイエスの言われた通りに話すと、彼らは許してくれた。それで転ばをイエスのところに引いていき、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。すると多くの人たちが自分たちの上着を道に敷き、他の人たちは葉のついた枝を野から切ってきて敷いた。そして前を行く人たちも後に続く人たちも叫んだ。ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に。祝福あれ、我らの父ダビデの来たるべき国に。ホサナ、意図高きところに。こうしてイエスはエルサレムに着き、宮に入られた。そしてすべてを見て回った後、すでに夕方になっていたので、12人と一緒にベタニアに出て行かれた。本日はこの箇所から、ニューアナ王という題で高桑先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。主の御名を賛美いたします。お気づきのようにですね、喉がまだ戻っていない、そんな状態です。風邪がですね、鼻と喉に来まして、熱はですね、一番あった時で37度3分、まあ、ちょっとだるいかなというくらいであったんですけれども、鼻がずっと出たままで、そして喉もですね、咳込んだりというようなことが続いておりました。喉以外は回復したのですけれども、肝心なですね、今日の、時までに間に合わないで、お聞き苦しいかと思いますが、お付き合いしていただければと思います。そして今年の受難週になりますけれども、これは4月の13日からですね、まあ、19日までということになりますけれども、そして20日がこのイースターというような予定ですけれども、今は受難節に入っております。それで今日はですね、マルコの11章のところからこの、のお話をさせていただきたいと思っています。創世記をずっと読んできましたけれども、創世記ですとですね、ちょっと多分説教が長くなって喉が続かないかなというような思いもあってですね、そして今日は少し短めにということで、御言葉を取り継がせていただければと思います。マルコの福音書ですけれども、全部で16章で、福音書の中で最も短い、書簡ですけれども、その中のこの11章から16章までの6章分を使って、最後のこの1週間足らずの出来事を本当に詳しく記しています。ペテロが熱く語ったメッセージをこのマルコが心を込めてそれを記録したであろう、この大切な場面になるわけですね。 この時から遡ること33年前、イエス様がお生まれになった夜に、博士たちが東の方からイエス様にお会いするためにやってきたわけですね。で、その時に、博士たちがこのヘロデに尋ねた言葉、ユダヤ人の王として生まれた方はどこにいますか、という言葉だったわけですね。ユダヤ人の王、まあ、ヘロデは自分自身が王なので、別の王を許すことができず、2歳以下の男の子、ベツレヘムの2歳以下の男の子を後に皆殺しにしたわけです。エルサレムの人々も皆不安に思っていたと記されています。これはイエス様が生まれるときにエルサレムの誰もがこの王が生まれたと思っていたことを示しているわけですね。そしてライバルのその赤ちゃんをヘロデが殺したということになります。けれどもこの御使いに告げられて、このヨセフはマリアと幼子を連れてエジプトに逃れたわけで、イエス様はその時にこの命が保たれたわけですね。それから33年間が過ぎていたわけです。そしてここでイエス様はまさに、もう一度王としてエルサレムに入られました。33年前、生まれた時からですね、まあ、ある意味二度目ですね、王として入場された。ルカの福音書の19章38節ではですね、祝福あれ、主の御名によって来られる王に、と、王という言葉が使われています。またこの週の金曜日、イエス様が十字架につけられるわけですけれども、そこに立てられた十字架の上にはユダヤ人の王と書いてあったわけですね。まさにイエス様は王として生まれ、王としてエルサレムに入られ、そして王として十字架につけられたということです。けれどもその時のイエス様にはどこにも王としての威厳はありませんでした。ベツレヘムで貝羽桶に寝かされた幼子のイエス様にも王としての威厳は見えなかったわけですね。ヨハネの18章37節のところで、このピラトがイエス様に裁判の時にこんな風に尋ねています。それではあなたは王なのか。イエスは答えられた。私が王であることはあなたの言う通りです、とイエス様はこの王であることを否定されませんでした。そしてその後イエス様は、王冠をかぶらされたわけですね。それはその王冠はイバラの冠でした。黄金の冠ではなかったわけですけれども、冠には違いないわけですね。それは王としての意味が違っていたことを象徴しています。この世の王は力を持って人々を支配しますよね。今の時代でも国々を支配する王、まあもちろん名称とか役割は、違うわけですけれども、今日の大国を支配している、まあ、いわゆる王ですよね。 は私からするとですね、本当に、モンスターのような人々が支配しているなというふうに、思うわけです。まさに力を持って人々をこの思うように支配するけれども、主イエスは人間の罪のために十字架について、王ご自身が血を流して人に仕えるしもべとしての王になられたということですね。それゆえこのお方こそ聖書は王の王であるお方というふうに、記しています。イエス様は、この時に転ばに乗って、エルサレムに入られました。これは、ゼカリア書9章9節10節の予言の成就ですね。ちょっと開いてみましょうか。この旧約聖書の一番後ろになります。ゼカリア書9章の9節、1621ページになります。ゼカリア・マラキーですけれども、一番最後のところですよね。旧約の1631ページ、これを読んでみましょう。ゼカリア9章の9節10節読んでみましょう。ゼカリア9の9、娘シオンよ大いに喜べ、娘エルサレムよ喜び叫べ、見よあなたの王があなたのところに来る、義なるもので勝利を得、柔和なものでロバに乗って、メロバの子であるロバに乗って、私は戦車をエフライムから、軍馬をエルサレムから耐えさせる、戦いの弓も立たれる。彼は諸国の民に平和を告げ、その支配は海から海へ、大河から地の果てに至る。このような予言がこのゼカリアを通して神様からこのメッセージとして与えられたわけですね。通常王はこの、軍馬に乗る、武器ですね、今日ならば、戦車ということになるでしょうし、軍艦であり戦闘機ということですけれども、そしてこのロバというのは戦争の役には立たないわけですね。ですから馬に乗らない王というのは戦争をすることをやめた王であるわけです。これまで軍事力を持たなかった王はいなかったわけですね。必ず軍事力を背景に、力を背景にこの統治支配をするということですね。王というのは戦争をするために親から若者を取り上げる、そして連れていく、そしてそのまま返してくれないということですね。多くの若者を戦場で殺すという、これがこの世の王であり、この世の権力であるわけですね。しかしイエス様は全く別の新しい王として来られました。これは旧約聖書のイザヤ書の53章のところでメシアの予言にも記されているわけですね。 見るべき姿も輝きもない王です。見栄えもない王、いわゆるこの世の王というのはできる限り威厳をですね、人々に示して従わせるという、そして人々も熱狂的にその支配にですね、自ら服従していくという、のめり込んでいくというのが、この世の支配統治のになるわけですけれども、全く違う王の姿が聖書には記されているわけですね。それは使命が違うわけです。支配ではなくてですね、イエス様の王としての役割は救いでした。人々の罪を身代わりに背負って救う救い主、メシアとしての王、これがイエス様の使命であったわけですね。柔和な王、しもべとしての王、杉越の子羊としての身代わりに死ぬ王であったということですね。イエス様は、マルコの十一章の方に戻りますけれども、王としてエルサレムに入ろうとしておられました。そして人々はその時王として確かにイエス様を迎え入れたわけですね。軍馬ではなくて転馬に乗ってきたわけですけれども、国の賓客、国家元首、王様、大統領、首相、今日は飛行機のタラップからもうそこからですね、赤い絨毯がずっと敷かれて、その上を歩いて、この大歓迎を受けるというのがお決まりになるわけですけれども、これは王のための凱旋道路を作る、マルコのところを読むとですね、上着を脱いで、転ばの上にかけたり道に敷いて、この、絶対服従を誓うということですね。イエス様は、まさに、この王として来てくださったけれども、それはこの権力を持った威厳のある王ではなくて、柔和な王として、しもべとしての王、救い主として、杉越の子羊として十字架にかかってくださるために、来てくださった王であるということですね。イエス様は今日も私たちが王として、迎えることを求めておられるということですね。イエスは主であると私たちは告白をして、信じたわけですね。主イエス様っていうのは、イエス様が私の王様ですというふうに告白をしているわけですね。ロマ書の10章の9節のところでは、主と告白するという表現が出てきます。とても大切なことですね。私たちがイエス様を信じるというのは、イエス様を主と告白する。王として告白するということですね。また、第一ペテロの3章15節のところでは、心の中でキリストを主とするというふうに出てきます。そのように表現されているわけですね。心の中でイエス様を、キリストを主とする、これが信仰であるということですね。確かに当初エルサレムの群衆はイエス様を王として迎え入れたわけですけれども、残念ながらその後ですね、群衆たちは まあ、180度心変わり、表現をしてしまって、十字架につけろという、この、まあ、立法学者パリサイ人たちの先導に乗ってしまったわけですけれども、心変わりをしてしまったわけですね。私たちは、どのような時にもですね、心の中でキリストを主とするということです。ですから信仰を持つというのは、自分の人生、自分の心において主権が交代されることですね。主権の交代がなされるということです。それまでは自分が主であり、自分が王ですね。クリスチャンになるまでは、ある意味何でも自分で決めていた、自分で決定していたわけです。けれども、その主権、王権を私たちは放棄する。そして、無条件降伏する。その主権をイエス様にお渡しする、お返しするということが、この信仰であり、信仰告白であるということですね。これまで何でも決めていたかもしれないけれども、私たちはイエス様を信じてから祈るようになりました。イエス様、このことは御心でしょうかというふうにですね、お伺いするということはとても大切なことですね。自分でいいと思ってもイエス様の御心ではない、聖書にかなっていないということがあればですね、まあ昔の自分ならばどんどんやってしまったかもしれないわけですけれども、そこでブレーキがかかって、このイエス様の御心に導きに従うということですね。これがまさにこの主権交代ということになるわけですけれども、イエス様を信じるということは、イエス様を自分の全生涯における王として、主として、主人として、迎えるということですね。黙示録の4章10節も開いてみたいと思います。新約聖書ですね、一番最後です。黙示録の4章の10節。黙示録の4章の10節ですけれども、497ページになりますが、ちょっと読んでみたいと思います。4章10節、24人の長老たちは御座についておられる方の前にひれ伏して、世を限りなく生きておられる方を礼拝した。また自分たちの冠を御座の前に投げ出していったということですね。24人の長老ということですけれども、旧約の、12部族と新約の12弟子の合計を、まあ、象徴しているのかもしれません。つまり旧新約のすべての神の民を代表する長老たちですねが、このイエス様を礼拝した。そして自分たちの冠を御座の前に投げ出したという、このような素晴らしいこの礼拝ですね。で、冠を投げ出すという、これは自らの持つプライドとか、よりどころとか、それらを本当に全部明け渡すということを象徴しているのかもしれません。まさに礼拝というのは、そのようにですね、自らのものをすべて主に、捧げて、ひれ伏すということであるわけです。クリスチャン生活が不徹底であると もし不徹底であるとするならば、イエスは主であると告白しながら、いつの間にかまた自分自身が主になってしまっている、王になってしまっている。そしてイエス様がないがしろにされているということかもしれません。ちょっとあちらに出て行っていてくださいというようなですね、そういったことであるかもしれません。また教会の働きにおいても、イエスが主である、キリスト教会というのはですね、キリストが主の、イエス様が教会の頭である、そんな教会であるということであるわけですけれども、イエス様がこのエルサレムに入場した時、入られた時にですね、エルサレムはイスラエルの中の立派な都、首都であったわけです。そしてその中心には立派な宮があったわけですね。神殿がありました。けれどもその宮とは何のためにあるのか。それは王であるイエス様を礼拝するためですよね。つまり宮の中心はイエス様だったわけです。イエス様はまさに三位一体の子なる神であり、天地を作られたお方ですね。父なる神、ある意味ですね、父なる神様が全てをご計画されて、イエス様がその通りに実行されて、天地創造もイエス様が実行されたわけですね。そして救いの御業もこのイエス様が実行されたわけです。まさにですから、宮というのはイエス様を礼拝する場所であったわけです。宮の中心はイエス様、礼拝対象はイエス様だったわけですけれども、しかしユダヤ人たちは礼拝を捧げるべきお方であるイエス様を拒んで、やがて十字架につけてしまうということになっていくわけですね。宮で礼拝すべきお方がやってきた。しかしホサナと叫んで喜び迎えたのは、実はですね、エルサレムの人々ではなかったというふうに考えられます。おそらくこのホサナホサナと叫んでイエス様を迎えた人々というのは、それまでイエス様に付き従ってきた多くの群衆、まあこれが10章の46節に出てきますけれども、マルコ10章の46節、ちょっと読んでみましょうか。マルコ10章46節。さて一行はエリコに着いた。そしてイエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出て行かれると、テマイの子のバルテマイという目の見えない物乞いが道端に座っていたというふうに記されてますけれども、弟子たちや多くの群衆と一緒にという表現が出てきます。ですからイエス様がエルサレムに入られるときに、この群衆も先回りしてですね、イエス様をこのお迎えしたというふうに考えられます。杉越の祭りのまさに直前だったわけですから、地方からやってきた多くの巡礼者たちがイエス様を王として歓迎したわけですね。けれどもやがてこの群衆たちも律法学者パリサイ人たちの先導に乗ってしまうということになってしまうわけですけれども、しかしこの時に宮に仕えていた祭司たちは迎えに来ていないんですね。神であるイエス様にまず第一に仕えるべき祭司たち、律法学者たちは初めからイエス様を拒んでいました。 またエルサレムの人々もやってきていないわけですね。エルサレムに住んでいた人々も、まあ、いわゆる無視ということでしょうか。むしろイエス様の方からわざわざ訪ねて行かれたわけですね。ですから、せっかくの素晴らしい宮が、神殿がありながら宮になっていない。イエス様への礼拝がなされるべき宮が、祈りの家であるべき宮が、商売の場、強盗の巣となってしまっていたということで、イエス様がそのことをですね、その後、この行動で示されて、まあ、宮を清められるという、そのような事件になっていくわけですけれども、宮が宮として成り立っていない、礼拝が礼拝として成り立っていないというのが本当に当時の、このエルサレム神殿のこの現状であったということですね。今日の私たちの教会はどうかという、礼拝はどうかということがやはりもちろん問われるわけですけれども、当時のことを教訓としたいと思います。イエス様を主として、王として心から形だけではなくてですね、心から礼拝するのでなければ人間としての本当の幸せはないわけですね。そのために私たちは今、このようにしてですね、毎週礼拝にこの集まっているということです。この11章から16章ですけれども、様々なことが記されています。けれども全体を貫いているのは、誠の礼拝の大切さ、それができない人間の罪、そして礼拝をお捧げすべきお方を殺してしまうという本当に人間の罪深さが記されているわけです。神であり創造主であるイエス様の王権、また主権を拒んで十字架で王を殺す、王なる神様を殺す罪を犯してしまう、これが11章から16章のところに記されています。イエス様を捨てて殺してしまったエルサレムとその宮、立派な宮であったわけですけれども、それから約40年後の紀元70年にはローマ軍に包囲されて徹底的に破壊されてしまいました。外側どんなに立派であっても礼拝が成り立たないところはやがて裁かれて滅びてしまうということの、これもまた教訓であると思います。私たちの王権、主権、それは誰にあるのか。イエス様、救い主であるこのイエス様を本当にこの王として心に迎えているのか、それとも実は自分自身が王になっているのかという問題があるわけですね。また教会の主、王、これは誰であるのかということですけれども、まあ、泉教会においては誠の礼拝をイエス様に捧げて、また教会の主王としてこのいつもイエス様をこの見上げて歩む、そのような歩みを共にさせていただきたいと思います。そして個人的にもまた教会的にも、この当時のですね、人々が上着を脱いでイエス様の御前に敷いて、また黙示録 24人の長老たちが冠をイエス様に捧げたようにですね、私たちもそのような本当にイエス様を心から礼拝する礼拝を捧げていきたいと思います。ではお祈りをいたします。恵みと憐れみに富まれる私たちの天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたはその一人子のイエス様をこの地上に送ってくださいました。イエス様は軍馬ではなくて転ばに乗って柔和な王として、この世に、来てくださり、そして、武力で統治する道ではなく、まさに十字架にかかって私たちの罪を背負ってくださる、そのような歩みをしてくださった恵みを心から感謝いたします。このイエス様に私たちも上着を捧げ、冠を捧げて本当に心から礼拝し、王の主と主の主として心に迎えて歩んでいくことができるように導いていてください。お一人お一人の歩みとその人生を主が豊かに祝してくださいますように。私たちの主であるイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。